先週に引き続きまして特発性血小板減少性紫斑病についてITP と教えていただきましたけれども、先週のおさらいということで、この特発性血小板減少性紫斑病どういった疾患なのかというところを教えてください。
はい、特発性血小板減少性紫斑病は特定の原因がなく血小板が減少し出血をきたしやすくなる病気です。症状は血が出やすい、出ても止まりにくくなります。軽症ですと手足に青あざである紫斑や赤いそばかすのような点状出血を認めます。重症の場合は吐血や脳出血を起こして命に関わることがあります。検査は血液検査で血小板が減っていることを確認します。他に血液の構造である骨髄の検査などを行って血小板減少を起こす他の病気がないことを確認して診断に至ります。治療はピロリ菌感染があればまずその除菌を考慮します。ピロリ菌感染がない場合は免疫抑制剤であるステロイド剤や血小板増血を促す増血ホルモン剤を使用します。
ということで、その血小板の減少をきたす他の明らかな病気だったり、薬剤の服薬がなくて血小板の数が減少し出血しやすくなる病気ということでしたけれども、先週は急性型と慢性型がありますよというお話、はい、また小児もあるけれども20代から30代とおっしゃいましたね。
はい、
女性に多いという。
女性に多いですね。
はい、
あと高齢者の方に多いというふうに言われています。
高齢者の方もということですね。はい、で先週先生聞き逃したんですけれども、
はい、
遺伝をするかどうかというところ、ここも伺っておきたいなと思ったんですけれども。
そうですよね、心配ですよね。ITP は基本的に遺伝とか、家族内発症はしないとはされているのでご安心ください。
はい、ではまずこの安心をした上で実際の診断について今週のテーマということで、はい、どのような診断、血液検査のお話はありましたね。はい、ちょっと順を追って教えていただいていいですか。
はい、検査は採血検査や骨髄の検査を行います。まず採血検査で実際に血小板が10万以下、血小板減少の定義である10万以下に減っていることを確認します。次に採血検査と場合によっては骨髄や CT 検査で血小板が減る他の病気でないことを確認します。これは ITP の診断が基本的に除外診断という方法でなされるためです。 ITP は他の病気と違ってこの検査が陽性だから ITP という確固たる検査方法が存在しません。このため血小板が減る他の病気を検査で除外してあげる必要があります。血小板が減る他の病気というのは自己免疫が関わる膠原病やがん、また血液がうまく作れなくなる再生不良性貧血などが挙げられます。
先生、血小板というのは普通の血液検査で健康な方というのはどれぐらいの値でしたでしょう。
はい、健康な方の血小板数は血液1マイクロリットルあたり15から40万というふうに言われています。10万を切ると血小板減少症とされます。
はい、
一方で 2,3 万程度あればほとんどの方で日常生活は問題なく送れるとされています。
1万を切ると、
はい、
もう重篤だよということになるわけですね。
おっしゃる通りです。
先生、この検査によって診断がつきました。
はい、
ITP ですよとなったとき、そこから治療がスタートするわけですよね。
はい、
治療をというのはこの ITP の寛解を目指していくのか、この血小板の数値を上げていくものなのか、どういう治療なんでしょうか。
はい、治療の目標というのが血小板の数値を正常化することではなくて、止血に必要な最小限の血小板を維持することが目標となってきます。
なるほど。
我々のその血小板数というのは先ほど申し上げた通り15から40万程度というふうに言われるんですけれども、 ITP の治療では最低限 2,3 万の血小板があって、その青あざとかの出血症状がないことが目標になります。
この値というのはどういうことで決められているんですか。
はい、ITP における怖いものっていうのが、その重症な場合に脳出血を起こすというのがとても怖いです。 これまでの研究で健康な方と血小板が 2,3 万の方を比較したときに脳出血などで命を落とすような出血の危険性はどちらも変わらないという結果が出ています。つまり無症状なら血小板が 2,3 万あれば日常生活に問題ないということです。
なるほど。さあそれではいざ治療に入りますということで、先週少しピロリ菌のお話がありましたけれども、はい、今回この治療にもまたピロリ菌も関わってくるんですか？
はい、その通りです。胃にピロリ菌の感染がある場合は、はい、まずピロリ菌除菌を考慮します。
はい、
ピロリ菌を除菌するために胃薬と抗菌薬を1週間内服していただきます。で、除菌がうまくいくと大体5から7割で血小板数の増加が得られます。ただしこのピロリ菌除菌自体が出血を起こすリスクがあるので血小板減少が強い場合は他の治療を優先して行います。
他の治療というと、
はい、ITP に対する治療の基本はステロイド薬になります。ステロイド薬は血小板に対する自己抗体の産生を抑えます。だいたい7割くらいの方に効果がありますが、効果があった後にステロイド薬を徐々に減らしていくとまた ITP が再燃することがあります。ステロイドの代表的な副作用は高血圧や糖尿病、不眠、骨粗しょう症などがあります。
ステロイドというのはほとんど全ての方に効くまたは効くわけではない、どちらでしょうか？
そうですね、だいたい7割ぐらいの方に効果があるとされるので、向こうの方もいらっしゃいます。
そのステロイドが無効の場合はどういった治療が行われるんでしょう？
はい、ステロイドが無効の場合は、トロンボボエチン受容体作動薬という造血ホルモン剤の使用を検討します。トロンボポエチンというのは体内で血小板産生を促すホルモンです。トロンボポエチン受容体作動薬は皮下注射であるロミプレートというものや飲み薬であるレボレードがあります。共に8割くらいの方に効果があると言われています。ただトロンボポエチン受容体作動薬は高い効果が予測されるんですけれども、注射薬であるロミプレートは毎週週1回の通院注射が必要になります。また飲み薬であるレボレードは食事や他の飲み薬の影響を受けるので空腹時に飲む必要があります。その他使用を続けることで、頭痛や肝障害、血栓症、骨髄繊維化を生じる可能性があります。また共にとても高価なお薬なので財政面も考慮する必要があります。
ここまでのお話を伺っただけで作用と副作用というこのあたりの、さじ加減というのか、
はい、
状況があるということですよね。
はい、
でもこのトロンボポエチンですら8割ということは、
はい、
これも無効の方が効かない方がいるという、
はい、
そうですね、どうしますか先生？
そうですね、これらの治療が無効な場合は脾臓、先週お話しした臓器脾臓を摘出することも考慮します。
血小板を破壊してしまうということでしょうか？
はい、おっしゃる通りですね、はい、破壊する脾臓を摘出します。で、この脾臓摘出、脾摘っていうんですけれども、脾摘は短期的にはだいたい8割から9割の方で有効ですが、こちらも長期的には有効性は6、7割程度とされます。当然治療には副作用、デメリットが存在しまして、脾臓っていうのはその血液のリサイクルだけではなくて自分の免疫にも関わっています。ですので脾臓を摘出してしまうと、生涯にわたって感染症のリスクが増加してしまいます。特に肺炎球菌ですね、その65歳以上の方って肺炎球菌ワクチンのお知らせが来たりするんですけれども、この肺炎球菌などの重篤な感染症にかかりやすくなるので、もし脾臓を摘出しましょうという場合は摘出する前に肺炎球菌ワクチンの接種が必要になってきます。
治療というのも大変なものだなというふうに思いますけれども、はい、今現在こう先生が患者さんと向き合っていて、
はい、
この今日伺った中でどの治療というのが一番主なところですか？
はい、はい、そうですね、やっぱり副作用との兼ね合いもあるので主なところはステロイド薬をベースにして、場合によってトロンボポエチン受容体作動薬を加えるというパターンが多いです。ただ まあ、それぞれの治療にメリットデメリットというのがあるので、その疾患 ITP の重症度やあと患者さんのライフスタイルですね、これに応じてよりその患者さんにとって良い治療を相談していくことが大事だと思います。
なるほど。でも先生、そもそもはこう予防できたらいいなと思うんですけれども、
はい、
予防はできますか？
正直難しいと思います。やっぱり原因がはっきりとしていない部分があるので予防というのも難しいとは思うんですが、まあ、そのピロリ菌が関わっているので、まあ、除菌をしていただいたりとか、あと ITP は時にその風邪感冒病症状が先行することがあるので、まあ、風邪をひかないように健康な生活をしていただくことが大事かなというふうに思います。
早期発見はできるんでしょうか？
早期発見はできると思います。その最初に申し上げた青あざ、死斑や、まあ、微出血が続く出た時には速やかにその菌位内科に受診していただくことで、まあ、早期発見ができると思います。
お話を聞いていた中で思ったんですが、
はい、
血小板の輸血というのは効果ないんでしょうか？はい、
そうですね、血小板自体は普通に一般的に輸血ができます。ただし、輸血してもやはりその血小板に対する自己抗体のために輸血したものが壊されて、非常で壊されてしまうので、あんまり輸血は効果がないとはされています。ただし、出血が止まらなくて患者さんの命が危険な時には行います。
場合によってはその出血を止めるための輸血もあるよということなんですね。はい、さあ、患者さんに先生がお伝えしているような日常生活の注意点というのはありますか、この病気で？
はい、まあ、血小板 2,3 万あって出血症状がなければ、まあ、普通に生活はできるんですけれども、まあ、血小板が減っていることには変わりはないので、まあ、転んでこう頭とか手足をぶつけて、まあ、出血が起きないように生活していただくことをお話ししています。
では運動も軽い運動というのは推奨できるけれども、こう激しくぶつかり合ったりとかあざができるようなスポーツというのはちょっと厳しいですね。
まあ、そうですね、急にそういった激しい運動をするのは危ないかもしれないので、まあ、徐々にやっていったりとか、あと、まあ、定期受診も必要な病気なので、まあ、その時の血小板の数とか患者さんの状態も見つつ適宜相談させていただいてます。
この ITP の治療は入院はせずに通院で行うということになるんですか？
本当に血小板が3000とか5000とか少ない方は、まあ、緊急入院をして治療することが多いです。ただ血小板がある程度 2,3 万以上に回復した後は外来通院に移行することが一般的です。
例えば緊急時をこの岩手医大附属病院で治療していただいて、
はい、
あとは地域に帰られるという、
はい、
またかかりつけのお医者さんのもとに戻るという場合ありますよね。
あまりかかりつけさんに戻るということがなくて、やっぱり血液の病気って特殊なので、うん、基本的にはやっぱり血液内科医が診察することになります。
じゃあ各地域にいればいいですけれども、そうじゃない場合ほとんどですよね。
そうですね、まあ、地域にない場合は、まあ、患者さんにご足労いただいて受診をお願いしております。
中には毎週の注射とおっしゃいましたよね。
はい、
本当にその患者さんのこう暮らし方やそのどのように病院と関わることができるかによっても治療も変わってきますね。
そうですね、まあ、毎週通院できるところにその血液内科医がいれば毎週注射できるんですけれども、そうでない場合は例えば2週間とか1ヶ月ごとの受診になってしまうので、まあ、飲み薬の治療などを選ぶことが多いです。
一度診断されてしまって、
はい、
その後の治療というのは一生、まあ、長い付き合いになるというものなんですか？
そうですね、まあ、これもやっぱ人によって様々なんですけれども、まあ、生涯そのステロイド剤とか、造血ホルモン剤を飲む必要がある人もいます。ただ一方でステロイド剤をオフにしても血小板が全然減らないという方もいらっしゃるので、その方々によって経過は様々ですね。
結構先生2週にわたって伺いましたけれども、
はい、
難しい疾患ですね。はい、
そうですね、まあ、専門的なご病気だなと思います。
でもお話を伺って、まあ、盛岡市ぐらいの人口ですと 確実にこう年間6人ぐらいの患者さん、
そうですね、
ということでしたよね、はい、一般の開業医の先生たちから紹介状を持っていらっしゃる患者さんというのは相当に血小板の数が低下している方が多いですよね。そうですね、
まあ、健康な方でその15から40番というふうにお話ししたんですけれども、我々が紹介を受けるような方というのは大体まあ血小板3000とか5000というとても減った状態で岩手医大に来ることが多いです。血小板がとても減っている方というのは転んで頭をぶつけただけで脳出血が起こったりとか、あとは食事を食べただけでその刺激で胃や腸から出血を起こすことがあります。このため ITP で緊急入院する方にはご自身の命を守るために絶食安静をお願いすることが多いです。
そういう方々が入院をして治療をするということになるんですね。
はい、そうですね、まあ、治療をしていって、まあ、そういう方の血小板がしっかり増えて歩いてお家に帰っていただけるところに、まあ、我々治療のやりがいをとても感じています。